宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、金内彩子です。
そして今日のメインパーソナリティ、
これジャキタマ龍一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、今日は何て言えばいいですか。これ
今日株が、は買い準備だと水曜日ですね。
買い準備って言ってもこのところのいつ買ってるかはちょっと分かんないですよ。ばっかりですね。
いや、そんなことないですよ。
私もそろそろストレスが溜まってきた
んですよ。いやいや、そんなことはないじゃないですか。高値圏にずっとあるんですよ。
だから買いづらいじゃないですか。
買いづらいですけど、だから今日みたいにね、ちょっと下げたりすると、まあ悪くない状況ですよね。
このぐらいで、その、まあ、ええ、買いとは言ったら買い準備ですからね。
そうですよね。日経平均だって、あと2円で、2万円というところまで行きましたですからね。
はい、だ
から
そこは。ちょっとイライラしますね。
そうそう。
本当にイライラしますよ。
そこはちょっと買えませんけれども、うん、ね、そういう買えない人にとってはですね、いい状況じゃないでしょうかね。はい、
ちょっと押してくれた方が。
そうそう。押してくれないとやっぱ買いにくいですもんね。
でも、なんていうんですか、下値も硬いような気もするんですけど。
おっしゃる通りですね。で、崩れませんよね、うん、なかなかですね。
それがいいことかどうかなんじゃないんですよ。
それとね、一つ注目していただきたいのはね、出来高がね、はい、落ちないですよね。ずっとですね、21ないし22ぐらいのね、ところにあるわけです、東証一部のね、うんうん、でこれはその以前厳しいところだとね、まあ、16だとか17だとかそういう状態だったんですけども、
17億株とかですか。そうそう、
最近のところではね、わずかに9日の日でしたかね、20を割り込みましたですけども、その他のところはね、20を超えてますから、うん、結構ね、買いが入り続けてるというふうにね、見てよろしいですから、そういう点でもね、しっかりと支えられてるとか、ちょっと下げたぐらいのことでは崩れないというふうに見ていいところですよね。
確かに売買代金も2兆円の後半ということで、
そうそうそうそう、
今日の前引けが、
今日は少し下がってます
ね。ちょっと少ないかな。
今日は少ないでしょうけどね。
今はね、機関投資家の皆様とかそういうのは、まあ今日だって、ちょっと、で、寄り付きはね、はい、安く、まあ、全引きも安いですけど、少しじわじわじわじわ、その後動かなくなっちゃいましたよね。
そうですけど、だから、ちょっと慎重になってますけど、これはまあトランプリスクっていうことになると思いますけどね。やっぱり、トランプさんが、まあ、アメリカのさ、市場っていうのも、なんかトランプさんについて、何やかやと、まあ、見つけ出しますよね、正直言いましてね。
でも、米株はそんなに反応してなくて、ドル指数の方を反応したって言ってますけど。
ドルはだから、かなりのね、反応ぶりですよね。13円台まで、
下がって。今、112円の45銭。
そこまで来ましたですから。うん、これは、まあ、東京市場としては、やっぱり気にせざるを得ませんですよね。だから、ただね、それちょっと話長くなってすみませんけれども、はい、このトランプリスクっていうのはいつもね、しょっちゅう出てきますけれども、うん、そんな長くは続かないんですよね。
今回のはどうでしょうかね。
ロシアにね、イスラエルのね、秘密情報というか、
まあ、イスラエルと言われてるところね、
そうそうそうそう、漏らしたとか漏らさないですけど、うん、問題はね、漏らしたとして、してもですよ、うん、即それをですね、CIA やですね、FBI にね、すぐ誰かが報告する人がいるということが表に出るということが問題ですよね。
うん、
即刻だってそういう大統領のね、行動そのものがパソコンをラブロフさんに見せたっていう中身を見せたということが即通じていることが問題なんだ
よ。アメリカですと、政府の人間も全て CIA で FBI の監視対象ですからね。
いやいや、そういうふうなことになってる。
でもあれだけリークが出るっていうことは、うん、そういう勢力があるっていうことですよね。
そういうことですよね。だからあれはある点、逆にその、トランプ側から見ますと、まあ怖いことでもありますし、あるいはその誰が、チクったかっていうふうにね、検査の対象になってきますから、まあことはややこしくはなってきますよね。だって即刻こう、CIA やFBI にね、報告されたという形ですから、身辺にいる者がそういうことをしている可能性があるわけですからね。もう非常に映画もどきの世界ですね、我々
ね。
ちょっと信じられないですけどね。
で、まあ今回の会社は、機密か機密かじゃないかって決めるのも、本当はトランプですからね。
それはそうですよね。
俺はこれは機密じゃないから喋ってやって、それっきりですよね。
そうですね。だってロシアの協力を得たいっていうのが、トランプ、ね、
元々の
資産さんたちの目標でしょうからね、うん、だからそのために必要としてやってることでしょうから、うん、それに強烈に反対する勢力があるということの方がちょっと気持ち悪いっていうところにありますよね。
でもいろんな議員とかね、それこそ共和党も含めて非常に問題視はしてますよね、
そうですよね、
うん、でどう出るんでしょうかね。
そうですね、でそこにその FBI のね長官の首を切ったというのもまだ、うん、後遺症としてありますからね、うん、だからやっぱりトランプリスクではありますよね。トランプ
が見てくる気がする。
そうそう、持ちこたえられるかどうかということ
で、でももう例えば株経済国内要因として見れば、はい、誰も今度はトランプに期待してないから、うん、株への悪影響ってなんじゃないですか。
特にはないですけど、うん、まあ、もしそういうただね再選ということを考えなきゃいけませんよね、うん、中間選挙が2年後というかもう2年後ないですけど、うん、はい、ありますから、そこで一つトランプ政権のね運命というか、うん、それがまあ一応問われるという
か、議会でどうなるかですね、数が、
そうそう、はい、ありますよね、ですからそういうことまで考えますとちょっと気持ちが悪い状態ですけど、まあ、トランプさんのことだからなんとかなりきるだろうというふうに思わざるを得ませんよね。報復するということはあり得るでしょ。だって、うん、FBI の懲戒なんかでも10年の任期の中で途中でぶった切るわけですから、
うん、あ
の、
うん、
そうしておかないと。でも危ないことは確かですから
ね。でもあれがニクソンの時と同じように異例中の異例ですからね。
異例ですけど、
あれ要するに捜査が政治的な影響を受けないように長期で安定してやりなさいっていう
ということなんですけども、それがね、FBI 長官がまあどういうふうにしたかちょっと考えはよく分かりませんけれども、うん、政局というかそれを大きく左右していることは確かですよね。クリントンさんがやはり大統領になれなかったのも FBI の長官のね、うん、やっぱり姿勢というのが関与したと見てもおかしくないと、
うん、
今度はトランプに対してですね、うん、まあ、また同じようなね、
うん、
まあ、あのなんて言いますかね、ことが起こりうるというふうに見るのは当たり前ですから、うん、早めに首切ってた方がいいっていうふうにトップだったら考えておかしくはないですよね、うん、俺が今度はやられるんだなっていうふうになっちゃいますから。
それでやっぱり減税とかインフラ投資の話とかちょっと遅くなりますよね。
そうですね、そういうところで、うん、まあ、ごたごたしてるのは確かですから、それにいちいち対応しなきゃいけませんからね、うん、ですから、まあ、東京市場というよりもドルがやっぱり警戒しているってことですよね。
そうですよね、
明らかにね、うん、そういう方向ですもんね、
うん、
ですからそこに行くと非常にこうなんて言いますかね、と思いましたのは、まあ、今週の週明けのところなんか結構強かったですけども、うん、そのところはあの北朝鮮リスク、北朝鮮がミサイルをぶっ放したにしてはね、東京市場は強かったですから、
うん、まあ、
トランプリスクが、まあ、軽減しますとね、そうですね、またこう東京市場結構戻って、うん、2万円乗せっていうのは十分あって、うん、まあ、2万円乗っかっただけで嬉しくないですけどね。
あの、まあ、もうちょっとですからね、
2万2000とか3000とかね言ってくれないと楽しみじゃないですよね。
でもあのね、はい、ミサイルの問題、うん、はいはい、あれ、まあ、日本の今やどこがメインプレイヤーなのか、外国人投資家なんていうのはほぼ気にしてないですからね。
そんな感じですよね。
あっちはほぼもう小さい扱いですよ。
ああ本当、
うん、飛ばしたとかな
って花火打ち上げてるの感じかな。
いや花火よりは多少大きいんですけど、だからそうなってくると外国人っていうのは、はい、あんまり気にしてないのかもしれないですね。
じゃあやっぱりトランプリスクの方が、
トランプリスクの方が大きいですね。
大きいと思いますね、
うん、
ですからそれは少しね、まあ、燃え盛るのか、ここでトランプさんが、ね、うん、どういう対応するか分かりませんけども、うん、あのトランプさんのあれとして戦略としてはこれまで見ている限りはですね、うん、次なる話を持ってきて、あの関心が市場の関心が移ってしまうというのがありますから、次のネタをなんか提供してくるということはあると思いますよね。
次々出てます
よね。いやでもね、はい、あの悪いネタは出てくるでしょうけどね、うんうん、いいネタはそうはないんじゃないですかね、
うん、まあ、
なんかあるいはここで一発起死回生は、ね、ほら見ろ、俺は、ドルを安くするためにこういうことやってんだなんて。
そうそうか。そう言いかねませんね。俺のおかげでドルは、ね、安くやってんだ
とか。安くな
ってんだろ。実がうまくいくぞとか。言いかねませんけどね。本当にね。まあ、あの、そんなに変えないね。トランプさんは、とにかく何か出してきますよね。どうせ何もなければね、記者というかマスコミに対してね、拒絶姿勢を見せたりすればもうそれで結構一つの話題提供になってますからね、うん、現実にね、
うん、
マスコミ拒否するとかね、
うん、
罵倒したりなんか言ってればね、
あんまりいい話は出てこないにしても、ね、アメリカ株しっかりで、まあ、ちょっと為替を通じて日本株に来ちゃうというのがいつものことで、
だってさ、ラスダックを見てくださいよ、
最高値ですよね、
本当強いよね、
強い
ですね、アマゾンとアップルのおかげだね、これアマゾンとアップルってすごいね、これどうなってんだよ、ね、
世界に冠たる大企業ですから
ね。昨日ですか、うん、あの向こうで話題になってたのはアマゾン IPO して20年で、うん、株価500倍になった
って。そんなだったっけ。ちょっとアマゾンで僕も注文しちゃったからな、今朝も。
お買い物してますか。
お買い物してます
よね。
もうこれね、アマゾンは怖いと思いますよ。うん、普通の小売店と、だってアメリカの小売店 の、 あの収益が大そう落ちてます
からね。落ちてますよね。
落ちてますよね。うん、で地方の百貨店なんか本当にあの変転してるって言うじゃないですか、
うん、ウォールマートあたりはもう決算にあれしてますけど、まあまあだったんですけど、もうまだらもんですよね、
これ
ね。
いやね、これねアマゾンはね脅威だと思いますよね、うん、アマゾンって買っちゃいますもんね。
そうですよね、
何かとだって便利だからさ、
街から百貨店とか小売はなくなっちゃうんでしょうかね。まずいな。
いやね、本当に細々とというか、まあ中でね、うん、特色を出すということでそこに行くってことになるんですけども、うん、ともかくアマゾンで買っちゃうね、僕なんか。あ、これ買っちゃいけないなと思いながら。
買っちゃいけない
でも、アマゾンはだってありとあらゆるものが揃ってるんじゃないですか。
ありとあらゆるもの買ってんだよ、本当に。本当。僕最近7人に買ってるからね。7人のさ、火を起こす松傘とかね。
うん。
そういうのが売ってんだぜ。
左にする松傘。
左にする松傘とか。木炭ももちろん売ってるしさ。
うん。
じゃあね、私の住んでる町でさ、木炭を買いに行くって言うとどこに売ってるんだろうか。
木
炭なんか、
どこに行ったらいいか分かんない
ものは。だって豆炭屋さんとかレンタル屋さんないですもんね。
ないですよ。うん、松川さんなんか。
松川さんの屋さんです
よね。ね、そうそうそうそう、いい？松川さんなんかどこ売って
るの？広いの。
広いの。今必要なのどこに広いに行くね。
どこで売ってんでしょうね。
松の木なんか見たことねえぞ。どこにあるんだ。
それよりもそれで火をつける人間もアマゾンで送ってくれるんでしょうかね。火をつけるのが大変なんだから。
炭を起こすことね。炭を起こす
ことは。それはご自身でやってますか。
だからそれ松笠を使ってね、うん、あの着火するんですよ。ほら、そういうのもね、着火するやつ、マッチ。
はい。
マッチも売ってないからね。
なるほど。
で、アマゾンで買ったんだよ。
まあ、ということで、相場を取り囲む環境と同じように何が何だかわからないお話をこれまでしてきましたけれども。
はい、そ
ろ
そろ。では本日の
全品。アマゾンが素晴らしい。
日経平均株価は97円63銭安、19,822円19銭。トピックス1576.43マイナス 7.80 ポイントで全場終わっておりました。先週の銘柄から復習してまいりましょう。先週は5月10日、東芝プラント1983でした。10日の銘柄なので11日の初め値が1833円で、本日の前引けが1730円です。
100円下げてるの全く、うん、まあね、ちょっと苦しいですけど、東芝の本体の株がまあ、
はい、
急騰したり急落したりということを繰り返してね、まあ、本当に読みにくいんですけども、まあ、この会社自体は本当に特に問題はないと思うんですけどね。
でも5日続落になっちゃいましたよ。
そうですけどね、うん、まあ、でも中身悪くないですよ。あの今日の日経にも出てたと思うんですけども、あのこれ東芝はね、あれなんですよね、あの、各その参加企業の、なんて言いますかね、現金をね、はい、集めてこう預け金として本体に、集めてたということなんですけども、あの私それ心配してましたけど、東芝プラントは855億円集めたやつを全部引き取ったということですから、うん、本体がちょっと危ないかもしれないなと思ったんじゃないでしょうかね、うん、だからそういう点賢明だと思うんですけども、あのこの東芝プラントそのものの経営状態もいいし、そういうね、預けてたお金も引き出したというようなやり方もね、私は賢明だと思いますけど、株がちょっとやっぱり、うん、反応が良くないですね。しばらくちょっと、
まあ、でもなんだかんだ東芝が親亀なわけですからね。
まあそれはそうですけどね、それで金出せって言ったら出さざるをえないってことになるかもしれない。
ありえますよね。
ありえますけどね、
ということで、はい、東芝プラントは下落でした。
そうですね。
続いて越高ホールディングス、
う
ん、4月26日、越高ホールディングス、はじめ2797円で、
コード番号何番だ、
2157です。2157、越高は27日に2797円、本日全引けが2427円。
結構厳しいですね。
厳しいですよ、ね、二つ次で
本当だ、これもちょっと下げて、
ちょっとこれは業績が期待外れだったっていうことだったですかね。
そうですね、
このでもあれですよ、あの前も言いましたように腰高のところは要するにカーブ数非常に好調ですしね、何でしょうか、そのカラオケも、ね、悪くないですし、まあ、
あれですよ先生、10日の日に大幅安しているのが、
はい、あれだったんですね、もうごめんなさい、そうそう、おっしゃった、おっしゃった、そう、それがありましたからね、ですけど、公募増資の場合はやっぱり、ちょっと株、発行株式数が多くなっちゃいますから、それが嫌気されるということになりますのでね、残念ながら少し回復に手間取りそうですね、これ
。でもあれも、あの時先週ね、はい、北浜さんは、はい、それもいろんなカラオケの、ほら、そういう設備だ、回収だってね、前向きであるって言ってたじゃないですか。
前向きなことなんだけども、やってることは前向きですけど、
時間かかるっておっしゃって
た。そうそうそう。株がね、ちょっと、後ろ向きっていうか。株式市場の受け止め方が前、そのことはもう抜きにして売ってますから、ちょっと、やむを得ないですね。
ね、4月の24日からだいたい日経平均にして1000円ぐらい上がってるのに、今までの2つは下がってるから、僕はね、ムッとしてんですよ、だから。
あ、ムッとして
る。怒ってんですよ、ね。
はい、その前は4月19日のカルビーです。はい。2229カルビーは4月20日に3825円で、本日4295円です。5月16日だから、
あ、ほっとしたね。ほっとしましたね。
これでさっきの2つの取り返しましたね。
あ、今日4315円まであって、
新高値ですよ。新高値です。
お、これはそうですね。200円以上だもんな。
やっぱりポテトチップですよ。270円。
でもジャガイモなくなってどうなのかと思いましたけどね。最初。
いやいや、こうね、前言ったと思うんですけども、足りないものは余る。余るものは足りなくなるっていうのは、その商品相場での名言ですからね。
え、足りないものは余る、
うん、余るものは
足りなくなる。そう、じゃあ余っちゃうわけですね。
だからね、まあ余るまで一回分かりませんけど、どんどんどんどんジャガイモがこれから出てくるというような見方ですよね、うん、増産の方向に行くということになりますので、うん、ジャガイモが今高騰しているものもね、だんだん下がってきて、この会社にとってはですね、まあ少しね、仕入れが安くなるようになるということですよね。
もう北海道の収穫地っていうか、そろそろ別のところに移ってくるんじゃないですか、収穫地帯が。
全国ね、九州まで、
ね、いろんなところがあるんですね。そうすると多少は出てくるって。
だってさ、そんなにジャガイモは、あれだったらさ、はい、家庭菜園、私がやってるとするとさ、うん、植えようかなと思っちゃうもんね。
カルビーに売るんですか、原料。
いや、もちろんですよ。カルビーに電話してさ、どれぐらいですかって、いや50個ぐらいあるんですけどって、ね、持ってきてくださいって言わないか。
言わないですね。
自分で食べてください
って。いや、でもこれはカルビーはいいな。
そう、はい、はい、ね、よかったです、はい、続いてその前は東京ベース、うん、4月12日の銘柄3415東京ベースは4月13日に3080円、今日3195円で全場終わっています、
うん、でもそんなに悪くないですよね、うん、横張ってる形ですけれども、やっぱりなんといってもこれから、まあ、東京との、ね、選挙もありますしね、東京という言葉をしょっちゅう聞くようになりますし、うん、何せとにかくこれは世界ブランドを目指してるわけですから、まあ、オリンピックまでの間ね、まだまだね、上昇余力あると思いますね。ちょっとこう横ばいの時間が少し長いようですけれども、うん、基本的には収益力も問題ありませんからね、ちょっと待つという形ですけどね。
でも出来高はどちらかというと増えてるんですか、減ってるんですか。
いや、ちょっと減ってきてますね。
減ってはいますよね、
ちょっとね、減ってきてますよね、うん、出来高っていうのはさ、あれですよ、極小になったところが株も底値ですから、うんうんうん、そこで買っておけばいいということになるんですよね、大体 ね、
うんうん、ね、じわじわ減ってはきてますね。
そういうことです
ね。
値段動いてませんからね、
う
ん、
はい、そうですね、
はい、その前がモノタロウ3064です。4月5日の銘柄で6日の始め値が3555円、本日3815円。
昨日だって新高値だったよ、これ
3915円を昨日つけております。
そうですよね、
はい、
嬉しい。これはもう堅調そのものの動き、
本当にね、
ですよね、うん、こういうのは結構ありますよ。なんだっけ、冷凍食品 の日霊なんかやったでしょ、確か、
う
ん、
ね、3月1日の銘柄でした。
あ、何番だっけ、
2871日霊、じゃあそれいきます、
うん、
3月2日が2638円で、うん、本日前引けは2964円2871、5月9日に2948円があったんですが、うん、それを今日抜いてきまして2976円あって年初来高値更新です
ね。いいですねこれ。
いいですね、うん、レートチャーだけじゃないけどね、うん、焼きおにぎりなんかもあるんじゃないかな。
ありますね焼きおにぎりってね。
どこのやつか分からないけど焼きおにぎり食べました。美味しいですよね、うん、とにかく、まあ、ありとあらゆる、ね、冷凍食品があるわけだから、はい、日例がやってるのは結構多いですよね、うんうん、日例トップですから、うん、これからのシーズンであるってこともあってほら株価は堅調じゃないですか、うん、要するに冷蔵庫開けてみればいいんですよね、うんうん、我が家の冷蔵庫
必ず何か入ってるかもしれないですね、
うん、日例のやつはいくつか入ってますよとにかく、うん、ね、
あれ缶詰は別に冷蔵庫入れなくてもいいんですよね。
缶詰はねもうねあれはもう100年は極端かもしれませんけど数十年は持つんだよあれ。
そうです
か。いや本当だよ本当。
2年くらいで書いてありません？
そう2年と3年くら
い一応書いてあるだけでもさ、はい、書いてあるだけでさ、
は
い、だってそうしないとさ、はい、例えば10年持つって言ったらさみんな買い替えないじゃないですか。
いやこれこれはお聞きになってる皆さんあくまでも北山さんの個人的感想なんで賞味期限の会ちゃんと守っていただいた方がいいと思います。いや
うちのかみさん家はさ缶詰の卸会社だったから、はい、缶詰私うるさいんですよ詳しいんですよ、うん
はい、でも無理しない方がいい、う
ん、無理しない皆さん、
はい、じゃあまあ2年ってことにしますかせめて3年は大丈夫。
いや僕それじゃあもう僕は、ね、古くなってもう食べる
いや、はい、本当だからねそうですね、まさかの時に貯蔵しておくのがいいんですよ、
う
ん
まあ、そうですよね。
そうです。
はい。でどうしますか、ね、もう一個いっていいですか。
もう一個いきますか。
はい。何
何、はい、M&A キャピタル6080 3月29日の銘柄です。5370円から今日5550円、5870円が16日にあります、
うん、
年初来高値を更新しています
してますけどね。もっと良かったのはやっぱり M&A、なんだっけもう一つの
M&A キャピタルじゃなくて、
これももちろんそうですよ。一緒にほら M&A 日本 M&A センターか、
うんうん、
そちらの株の方が堅調は堅調だったですね。
そっちとこっちどっちがチャイニーさんの給料は高いんですか。
この
こっちの方が高いですよね。
キャピタルの方が高いですよ給料で選んでるからね大体ね給料日本一だからだったってね、
うん、それでとりあえず直近のまあ2つ
でも上がってますからねこれ、うん、
ちゃんと2つは罰でしたけれどもそれ以外は丸でしたね、は
い、そういうことですよね、
うんはい、直近の2つがどうにかなってほしいですね。
直近のやつはもう覗いてほしいよな本当のところ。
いやもう自分の発言に責任を持っていただきたい。
わかりました。承知しました
。で自分の発言にあくまでも責任を持つ北山さんでございますが、
はい、
今日北山さんの DVD と CD 発売になりました。
はい、
タイトル年後半レートレシオは効果なし株はやはりじっくり攻めて資産を築く年後半に大笑いできる北浜大幅高期待株はこれだということでですね、8銘柄選んでいただいて DVD、CD で今日発売、させていただいております、ということで恒例のこれの前のチェックという3月号ですね。
3月号、
2月8日発売の3月号この中身をチェックしていきます、
はい、
津田駒これ8銘柄なんです。津田駒6217これが、発売日の次の日2月の9日181円それがですね、3月7日に186円。
え、下がっちゃった？
いやいや、186円が上がってるんですよ。じわじわと。
はい。
で、直近でもまあ横ばいぐらいのところですね。
はいはい。
昨日が182円ぐらいですかね。
はい。
まあ、その、行った時の値段は下回っていないと。でも高いところが186円ですね。そして日本ゼオン4205が1304円。それが2月の15日に1358円。
大したことないな、
で4月の28日も1319円、はい、これちょっと大したことないですね。
そうですね、
デザインワンジャパン6048がですね、1400円が3月の10日に1779円、
はい、
直近でも1483円ぐらいですね、
はい、
まあまあ e ガーディアン6050これ2000円がですね2月の13日2035円、それはダメですね。際どく上がってくらいですね、
はい、
それか ST4951 が1779円が3月の27日1900円、
はい、
5月に入って1940円まで来て直近2030円まで来ますよ。
お
2030円、いいですね、は
い、
これ
いいですね。
エスティック6161がですね2752円が3月の13日3600円、 直近でも3000円だったよ。3145円、は
いはい、いいですね。
いいですよね、はいはい。リスクモンスター3768が890円が、これちょっと時間かかった横ばいでずっと来て、4月の4日に1119まで来てますね。
ああ、いいですね。
いいですよね、はいはい。直近でも935円。で、G7 ホールディングス、これが7508ですね。これは2120円が3月の21日2595円。
ああ
、直近が2363円ぐらいで。まあ、E ガーディアン、
はい。
これがちょっとまずかったですけどね。
うんうんうん、
あとは、はい、まあまあですね。まあ、そうですね、まあまあというよりも、例えば、エステーデンスとかね、はい、あるいは、スティック、
はい、
あるいは G7 ホールディング、この子、いいですよね。
変わってくれてますよね。
まあ、でも、E ガーディアンも、罰というより、ちょっと難しいところですね。ちょっと上がってますんでね、そのあたり。
エスティックの前は何だっけ、
はい、
エスティックの前のやつ。
エステ、
エステもまあまあいいですよね。
ねえ、
はい、
そう、1700円台から2000円台に来てますからね。
デザインワンだって悪くないじゃないですか、
ね。悪くないですね。
ほら、結局1銘柄ダメってこと
ですね。1銘柄ダメですね。
そうですね。
僕はね、これ全部8銘柄丸になってほしいんですよ。はい、
8銘柄ね、パーフェクトね。
ねえ、
うん。
前回は確かパーフェクトだったんですかね。
パーフェクトだったことにしましょうね。
ねまあ今回は、まあ、3月号、1銘柄だけ、ペケでったんですけど、他の7銘柄は、丸ということで。
はい。
という結果がですね、まあ、全問正解の結果が、今日発売の DVD、CD でも出てくることを私に望みたいと思います。
はい。頑張っております。
はい。価格8640円。これは DVD ですね。CD は7560円。送料別途いただきます。お求めの電話番号、東京 03-3595-4730。東京 03-3595-4730。数に限りがございますので、ぜひお早めにお申し込みください。ね、じっくり潜って、でっかく潜った方がいいですよね。
いやー、それはもうね、夏を楽しく過ごしたいですね。
はい、夏
ね、うん。だって今、ほら、はい、3ヶ月後とかさ、考えればね、
うん、
夏じゃないですか、
うん。
もう夏はさ、何も考えたくないからね。うん、株で儲かったら嬉しいよね。
うん、
活力あるよね、
うん。
暑さに負けないよね。
負けないですね。
いや、本当ですよ。暑さにもうグロッキーだよね、本当にね。普通はね。株で。
夏バテしちゃうんです
か。そう。夏バテしますよね。
それを考えて。
そう。
今のうちから。
株さえ儲かってればもう全然夏バテしない。
だからなるべく夏場はほら、もう考えるのも嫌になる時ありますから。
そう。
で、涼しい部屋で、のんびり、本なんか枕にして。
白熊を食べながらね。
うん。
鹿児島
で、ね。で、あとは自分がすでに買ってあった株がじわじわじわじわ上がってってのをニヤニヤニヤニヤしながら見てる。
そうそうそうそう。理想ね、これがね。ね、
そういうものの参考になればと思います。ぜひ今日発売の北山さんの DVD、CD お届けください。
いきましょう。
はい、
ですね、
さて、じゃあ今日の銘柄、注目銘柄いきます。
今日はね、僕朝ね、アマゾンにさ、
はい、
カゴメのね、
はい、
トマトジュースを注文したんですよ、ね、血中コレステロールが気になる方やってやつ。気にならないんだけど、あれがついてた方がなんとなくいいんじゃないかなっていう感じがする。気にならないんだけどね。だからカゴメですね。
はい、カゴメ2811、本日全引きが3450円、北10円高でした。3465円まで今日午前中につけていまして、年初来高値更新しております。
高いですね。
ここで買っていいんですか。
高いですけど、もう飲んだらコレステロール気にならなくなるしさとにかくね、夏に向かってるわけですから、
はい、
やっぱりカゴメ別にそのコレステロール気にならないかっていう、それだけじゃなくて、いろいろ野菜ジュースいっぱい出してますから、うん、もう野菜ジュースを飲むとさ、なんか元気が出るような気がするじゃないですか。
気がしますね。
気がしますよね、
うんうん、
だからさ、青いのは緑のやつだとか、トマトジュースの赤いあれだけじゃないからね。
いろんなのあるよね。紫のなんとか
さ、うん、そう各種ありますから、うん、何か飲みたくなるんですよ。とにかく野菜って聞くとさ、
うん、
なんか飲みたくなるよね。それだけで健康、
なんか健康って感じしてね。
そう
でも北浜さん、
はい、
今年に入ってから結構食品関係のやつを選ぶのが増えてますよ。
いいですか。
はい、
ね、名言ですよ。私の名言じゃない、人間は食べ物でできている、
は
い、
うん、
人は食べ物、パン飲みに生きるにあらず。いやいや、パンがなきゃいけないんです
けど、ね、そっちじゃなくて
人間は食べ物でできている、
はい、
されてます。ほら、だからね、食べ物は飲み物でできている。
本当、私が食べたものでできてるんですよね。
そうです。
私は、
そうだ、
恐ろしいことですよね。
そういう恐ろしいこと
ですよ。そうか、今の食べたものでできてるっすら、俺はあんまりにも食わなかったんだな。
それにしては体重がありそうだな。
ということで、
キルサトと勝負で生きていくのも良さそうだよな。
たくさん食べたということは言えそうですね。
キルサト勝負したらどうなの。
いや、質より量。ということで、今日はカゴメでした。
2811です、
はい、それでは次のコーナーに行きます。北浜さんプロデュース株価分析ショップ卑弥呼の決断。この卑弥呼の決断にも相場のことをいろいろ聞いていきます。このコーナー卑弥呼の決断を開発そして販売している証券スクロビジネスの関本校長にもいらっしゃっていただいてます。関本さんよろしくお願いします。
はいこんにちは関本です、
はい、早速ですが前回まずポイントの方がありますと58まで いったんでございますが今回は
出てる先週コメントが、ねはい、結構目を引くというか、
そう目を引くというか、ねはい、
今週64です、はい、
上がってますね、うんうん、
上昇中です。よほどの金融相場でない限りお告げ度60から70のこの近辺で下降に転ずることもよくあります。日々お告げの変化に注意を払いましょう。あらなんかいろいろ変化が激しいですね。結構
軽い警告ですねこれね、
うん、金融相場ではあるんでしょうけれど、まあ、業績もありますよね今ね。
今業績結構、ね、業績ですね、あの敏感ですよ反応しますね。
で元はといえば金融相場、まあ、それも出口を探ってるのかどうなのかちょっと微妙な時に来てますよね。
うん、
日銀もね
そうですけどね、うんまあ、再三繰り返し、まあ、まだその出口は考えてないと言ってますから、うんうん、一応それを信じてましょうという形ですよね、うん、
でもアメリカの話は違いましてね、うんはい、アメリカのケースなんか参考になるって黒田さん言ってましたからね、
うん、
アメリカ相当前からペラペラペラペラ出してましたよね、
まあ、今度 の、 その GDP の発表ありますからね、うんまあ、それなんか見てまた考え方変わるかもしれませんね、うん、
でもこれ校長このよほどの金融相場ではない限り、
はい、
そろそろかなって感じを匂わせてるわけですよね、
で
まずそうするとこれ業績相場だったら関係ないっていうことになりますね。どうなんですかね。
まあそう考えなくて水準ですね。相場の水準が64、だいぶこの前40、50以下から比べるとだいぶ上がってきてるということですね、うん外国人中心に、巨大戦艦というか大きな船が動き出した状態、うん、ちょっとトランプリスクや何か北朝鮮リスクいろいろ出てきますけれども、うんうん、大きな外人が買い出したという動きは注目しておいていいんではないかと思いますけれども、
うん、
卑弥呼さん今64ですから、
うん、
まだ上を目指すという流れではないかと思うんですがね。これはまあ、うん、その先卑弥呼に聞いてみないと分かりませんけど、
まあこれまでも見てますと大体ピークアウトしちゃうのが80を超えてからですよね。
そうですね、70に過ぎたら、うん警戒した方がいいと思いますね。
まだそういう意味で言ったら数値からすればちょっとはいけるかなと、あと10ポイントぐらい、
うん、ではないかと思うんですが、うん、あそれは卑弥呼次第ですが
日々気をつけましょうという、
そうそう日々気をつけろっていうのから、はい、コメントが出るんですよね。
日々も出てきますからね。
そういうことですね、はい、
うん、だって4月の19日が36だったんですよ、
うんうんうんうん、
だいぶ上がりましたよね、
うん、そうですね、
うん、そういう相場だったんだなっていう気がします。
そうそうそう、
うん、
そこら辺がちょうど
そうなんだよな、
うん、綺麗に上がった。
綺麗に上がった、
はい、
で結構今回上がるのが早いですよね、ポンポンポンとね。
そうですか、
うん、
いつもいやこんな展開だと思いますか。いや
普通ほらこの低いところ、去年なんか見てると結構ほら長いじゃないですか。
あ底練りがありましたね。
底練りがありましたよね。
ひどい、
ね、今回はちょっとね、
そうですね、
はい、
はい、5月の連休明けからポンポンと来ましたからですね、
う
ん、
でまあ、そう全体相場もですね、まあ、的確といいますかいろいろアドバイスしてくれるんですが、やはり卑弥呼といえば個別株ですよね。
そうですね、
個別株を上がるものをいろいろ教えてくれたりですねするわけで、今回はその中で教えてくれたもの何を紹介していただけますか。
ちょうど底根に近いところ4月の17日がまあ一番日経平均でいうと底なんですが、うん、4月の11日谷のお告げで合格した銘柄をご案内したいと思います、はい、4月11日谷のお告げで合格したのがコード番号6622、うん、大変ですね、合格日翌日の寄り付き値が659円、うん、その後の高値が、まあ、ほぼ直近なんですが810円、
はい、
その間の差益151円、うん、1000株ですと15万1000円、まあ、1ヶ月ちょっとで1ヶ月ぐらいで、15万、まあ、65万投資して15万
よく上がりましたよねこれ、ね、高値取ってきましたもんね。
そうですね、うん、新値更新という、
で本当にこれいつも思うんですけれども ね、 ねほぼ底値で合格を出してくれるんですよね。
だからそれは年がら年中あるわけでなくて、限られたこのタイミングっていう、うん、時ですから、ほぼ底値を狙って、うん、買いですよって言ってくれますね、
うん、はい、この谷の告げ銘柄の本当、上昇確率っていうのは、まあ、100% とは言わないですけど非常に高いですよね、う
ん、そうすると北浜さんの日々の毎月の DVD、CD の確率と競争しているような感じですか。
残念ながらね、谷の告げの方が高いことだよ、ね、残念ながらね本当のところ正直言って、うん、そこね、でほとんどですからね、はい、を捕まえますからね、うん、私がお話しているときは、ま、だって高い水準だったりなんかするときあるわけです
。番組
がね、しょっちゅう、はい、別にその底値圏銘柄がしょっちゅう出てくるわけじゃないですから、うんうん、年にね数回出てくるわけですよね、
うん、ね、本当に底値であろうものを狙って教えてくれますからね、谷の告げはね。
そういうことですね。
本当に便利といえば便利ですよね。まあこれ、会員になっていただいてご利用いただくわけなんですけれども、会員になるためにはどうすればいいんですか。
そうですね、利用料が月々19,800円、別途年間データ料が22,000円必要になるんですが、
1年間でですね。
そうですね、これ1年間ですね、うん、詳しい資料を用意しております。まずそれをよくお読みいただいて、不明な点がありましたらまたお電話等をいただければというふうに考えております。詳しい資料の請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクールオブビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。また当行のホームページでもこの合格銘柄を掲載しておりますので、ぜひ、参考にしていただければと思います、
ね、合格は当然会員の方には他にいろんなのあるんですけれども、
ね、そうですね、
ここで紹介させていただいたらホームページ出てるんで ね、
そうですね、
ぜひその動きとかそういうのを確認させて、確認していただければと思います、
は
い、
大変の株にしたってこれ売り時が分かりますからね、これからね。
あ、これどうですか、サンシグマぐらいまで来てますよね。
まだ売り時じゃないですよね、ついていくっていう形ですよ、ね、
それ売り時はですね、北浜の望遠顕微鏡ってソフトがあります。それちょこちょこっとこうクリックするとですね、
その卑弥呼の決断についてますからね、うん、一緒ですから、その中にあるわけです、機能、はい、機能としてね、
非常に便利ですよね。
そうですね、
そうですね、天井でではなくて確実に利益を手にするっていう、はい、北浜の望遠顕微鏡ぜひご利用いただきたい。
いいよな、1ヶ月で15万1,000円ね、北浜さん。
いやいや、これはそういうふうにそういうふうに一生懸命作ってあるんだから作ってあるんですからね、はい、
ね、
年がら年中はね出てきませんけれども、うん、タイミングよく出てきますよね。
まあ、卑弥呼のお決断をご利用、あるいは北間さんの DVD、CD をお聞き、あるいはご覧になっている方ですね、ひょっとしたら儲かるかもしれないんですけど、一体この相場、どっちかに動いてほしいんですよね。ストレスが溜まりますね、この相場は。
いや、でもそれはさ、全体を売買してるわけじゃないから、うん、個別で見ますと、こういうソフトの中にもね、急騰株を捕まえる機能もありますから、うん、
ありますね、
それはそれでやっていけばいいわけですよね、うん、はい、
うん、なんかセキュリティ関連とか、わーって出てきてますよね。
そういうことですよね、うん、だってサイバー攻撃があるっていうわけですからね、うん、ああいうの気持ち悪いよね、正直言って、対応しようがないもん、我々はね。下手にだから、ね、メール開けないですよね。
先生大丈夫ですか。
いやいや、ちょっとね、もうびっくり、お金はびっくり
敵もいかにも開きそうな文言で来るらしいですからね。
そういう感じらしいですよね、
うん、北間さん、明日の放送はありませんとか、なんか
バーだけだろうとかね、アイラブユーとか、
そっち開いちゃいますか
開いちゃいますね気をつけましょう、
まあ、多くの方はそんなもんで開かないと思うんですけど、
あ、そうですか、
まあ、いずれにしても気をつけていただいたらいいですよね。
寂しい日々を送ってるから、ほら、でついつい
体力によってくると開いちゃう。
そんなことしないで火でも起こしてください。
あ、七輪ね、はい、七輪いいですよ、
はい、はい、ということで北浜さん、今日どうもありがとうございました。
失礼しました。
失礼します。